時刻は4時です。山梨を飲もうです。前回から始まりました、ね、はい、山梨を飲もう特別対談、新たな表現を求めて、10月の8日までお送りしていきます。全部で4回あります。今日は2回目です、はい、山梨名城の新作七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018の発売を記念して行われました特別対談。
いやー、これはね、面白かったですね。
本当に貴重でしたよね。
そうか、こういう世界を表現することができるんだと思いましたね。
やっぱそこにその可能性というんでしょうか、それが作り上げられたっていうのを目の当たりにしたわけなんですけれども、山梨名城醸造責任者の北原良吾さん、そして中村キースヘリング美術館のオーナーで医薬品開発支援大手のシミックホールディングスの CEO 中村和夫さん、はい、今回のスパークリング日本酒エクスプレッション2018のラベルがキースヘリングというつながりがございます。
キースヘリングなんです、
はい、そしてもちろん梶原さんということで、はい、この3人で8月中旬北杜市白州町大ヶ原の山梨名城で対談を行いました。はい、今日は新作スパークリング日本酒にキースヘリングのラベルを使用するまでの歩みについてのお話です、はい、お聞きください。
どうぞ。
さあ、しかしこの世界のキースヘリング、世界中が求めるキースヘリングとどういうふうに結びつこうと思って、でその時にやっぱり中村さん出てきましたね。
まあ当然もう
当然出てきますね。何を言ったって、まあ、中村さんの見つかりありますからね。
いやいやいやいや。
って話を中村さんが、まあ、これまではね、亮君亮君っていう話ですけども、ね、これこういう具体的な話はいつ？
あのね、これ難しくてですね、実はキースヘリングってご承知のようにね、80年代ニューヨークで非常に、はい、あの一世を風靡した方、しかも日本に、あの若い頃来ましてね、
来ましたね。
で、まあ、青山に来て83年にも来たり、はい、88年にも来てるんですけども、大変日本からも影響を受けて、はい、彼自身の作風にも受けてるんですね。それでいて、まあ、メディア発信っていうか、彼はアートを自分のものじゃなくて誰にでも分かるアートにしたいっていうんでね、 T シャツにしたりとか缶バッジ作ってタダで配っちゃうんですよね。タダで配っちゃうんで画廊泣かせなんで、彼は画廊界からは、まあ、つまはじきじゃないですけども、どっちかっていうと評価されなかったんですよね。
そうですか。で
ご承知、地下鉄に描いちゃったり、路上に描いたり、まあ、ストリートアートっていうんで、で結果としてはあのアンディ・ウォーホールは超有名ですし、まあ、バスキアも同じ時代の超有名で、まあ、彼の作品みんな100億以上かかるようなものだけど、キース・ヘリングは画商さんを通すようで通してない、もう画商がコントロールしよう、いいからあげちゃえば
それほど自由だ
った。それほど自由な方なんですよ。でそんな方が、まあ、その子供たちとか病人とか、まあ、LGBT ゲイとかエイズとかそういう方々に対して何とかしたいっていうんでね、社会の問題を解決するような活動を随分するんですね、はい、でそういうことやってるんですけど、まあ、僕そんなこと関係なくて、まあ、海外出張結構多かったもんですから前職で、巡り合ったのがたまたま作品はキースで知らなくて買ったのがキースだったっていうんで、まあ、コレクターになるわけですけどね。
はい、
それからが大変ですよ。結構、まあ、コレクターになって、まあ、なったんですけど、置いとくと保管料かかるじゃないですか、ね、たくさんこう入ってくると、はい、でまあ、僕たまたま、事業なんかで少しお金があると、家族には出さずこれに集めてしまったって大変、まあ、今でも家族怒ってますよね。それで集めたものをどうするかって、やっぱりそのキースヘリングは人に見てもらってなんぼ、それからそこはやっぱりいろんな意味で解放すべきだってことがあってですね、で私は、まあ、大好きな小淵座北斗に美術館作ったわけですね、はい、でも作った時にですね、アメリカの財団は何て言ったかっていうと、はい、ありえないと、キースはニューヨークと東京わかると、うんうんうん、小淵座北斗なんじゃとそりゃそんなところにキースの精神があるわけないだろうっつって、ずっと認めてくれなかったんです。だから名称を使うことすら認めてくれ、でもそれからね通いましてね、私は 今ではもう本当に向こうは私を信頼してくれて、世界で唯一のキーセーリング専門の美術館を北斗市に作れたんですけどね。なぜかっていうと精神性、アメリカのニューヨークだってマンハッタンのビルばっかじゃなくてちょっと行くと空き地はアフリカのジャングルみたいなところなんですよ、そこの本当に自然あるんですよね。そういう中でエネルギーがあってって話と、そんなことでここにこうまあできたわけですよね。でちょっと話ずれますけど、今原宿でも私のところの今
やってますね。
大変なことになって
すごい、もう
めちゃくちゃすごくて
多世代がわわ集まって、
子供たち、それで、あれを見てみんなびっくりしちゃって、まあ、ある大手の A なんとかさんっていう事務所とか音楽のみんな幹部が見に来てる、っていうのは80年代は終わったんじゃないかと見てたのが、80年代であろうがなかろうがアートであれば若い人も全ての世代を引きつけれると、それが40年経とうが50年、ここに気がついたわけですよね。今ファッションで流行でって追ったら、そういうことでめちゃくちゃ今インパクトを与えてるんですけども、その中でたまたまキースのラベルを使ったワインがあるんですね。
そうですね、そちらもおむすびですね、
有名な、はい、それでそれはキースが生きてたからまあいいよみたいな話で出したんですけど、その後財団はお酒には出さないよと、はあ、っていうのはコンセプトだった、はい、お酒と薬には使わせないよと、まあ、いろいろあるんですよ、こうあの彼らの決め事って、でそれはまあ、お酒っていうのはアメリカで言えばあのドリンクで結構問題起こす人もいるんで、キースは平和とかそっちに行くんで、あのそこダメよ。でドラッグもドラッグアビューズについてキースは非常にこうプロテクトしたりとかやってますんで、あのダメよって話で、だからこれは大変かなと思ったんですが、りょうちゃんよく頑張りましてね、
りょうちゃん頑張って、
まあ、僕らも
中村さん頑張って、
いろいろこうね、それでまあ美術館があると、はい、この地区にあって、ここは本当にもうキース馴染んでて、もうキースのね精神的なもう精神性のある故郷だという話もあったんでしょうけども、それでやっぱりその情熱っていうものづくりの情熱があってラバルに使えたんですよ。
これは
多分二度と使えないと思いますよ。
いやまだ日本史でももちろん初めてですし、
世界のお酒でもね、はい、シャトーオーナーでムートンの80何年でしたかね、あれで使って、まあ、ピカソも扱ったりとかなんかしたんで使えたんですけども、あとはあのウォッカラベルっていうのはアメリカポップって形で持ってって、ニューヨーク限定なんで、ね、ポップだからそのニューヨークのポップの広告みたいな形で使わせてもらったって、
なるほど、
だけどまさかその外の日本でっていうのはね大変なはずだった。
日本でこれはまあ夢のような話からスタートしたわけですか。
そうです、もう本当にもう夢をまあ抱いて、
そらふるさとで昔から言ってたね、あそこにあるあのキーセーリングがあったらいいなと思いますよね、
は
い、
そうです、当然それは思いました、
思いましたけど、
でまさかこのスピード感で動けると思ってなくてです ね、本当にいろんな方々に、
ただね、まあ、これ大変なことになっちゃうんですよ、でこれ限定じゃないですか。
そうです、
プレミアめちゃくちゃ上がると思いますよ。でうちの人に言って買い占めとか金があるんだけど、とにかく言ってりょうちゃんに言ってキープしとけて、これはラベルとともにね、ま、本当にプレミア商品になるんで、まあね、それが目的じゃないですけども、それほどやっぱりアートラベルっていうんでいっちゃうと思うんですね。
それ私もなんか今の話聞いてすっごいそうだなと思っちゃうと、ひょっとしたら出回らないんじゃないかっていう、
どうなりますかね、
買い占めが、その心配懸念はちょっとありますね。
まあ日本史でも本当に初めての取り組みなので、どう動くのかっていうことも本当にわからないですよね。
特に日本国内はもとより世界中がこれ見ちゃうと、
海外のコレクターまあ僕らからするとコレクター集めたくてしょうがないってやついるわけじゃないですか。
そうですよね、
キースのグッズとかなんかをね、コレクターに知られるとコレクターは手に入れたがりますよね。
そうなりますかね、
これ涼子さん2000本限定でしたっけ。
そうです、はい、
これはちょっと厳しいですね。
かといってこう大量生産するわけにも
いかないですもんね、この作り方がね、
はい、まあ僕はねこうりょうちゃんとこう遊んでますけどね、これってりょうちゃんすごいことしでかしてりょうちゃんからの蔵出し価格あってもこれ、ね、出ちゃってオークションマーケットになるとか大変なことになるんじゃない。
本当に普段からこういった 自由な発想をこう与えていただけるんで、今回もこのような商品ができました。
中村さんの自由な発想になんか同化して自由にやっちゃおうと思った結果これで、中村さんこれちょっとしみじみご覧になるのは初めてですよね。
ちょっともうね、
中村キーセーリング美術館の館長としてちょっとご覧いただきたいんですが、いや
本当にあの、こういう形でラベルのクオリティもいいですしね、それから、まあ、この元を持つ金でこれ結構ね、あの隣の大きいお国の方の富裕層大変
隣の
富裕層ね大変ですよ、
顔が浮かびましたよ、本当大変ですね、
白州だってね何千万で持ってったからね、はい、でもそれが目的じゃないんで、あの一つはね話題になるかもしれないけど、その後ね本当にいいものを作り続けるっていうのが ね、
あの話題性だけではなくてしっかり飲んでよ、やっぱ美味しいなと思ってもらわないと、私の仕事はやっぱメインはそちらですので。
そうですね、
はい、でも2000本ですからね飲んでいただきたいったって2000回しか開けられないわけ
ですね。そういうことですね
2000回しか開けられない、はい、だからまあなんかの気をね、あのそのいろいろなイベントとかそういうお祝い事の中でも2000回しか上げられないってことは、
そう考えると少ないですね。
少ないですよ、もう
だって結婚式で例えば100人200人で1本開けるわけにいかないですよね。
そら数本開けて、いやーこれは大変だ。
いやーなかなか、まあ、難しい、ありえない夢みたいなことが、
はい、
叶っちゃったんですね。改めて聞いて、その時の亮吾さんの気持ちの高まりとかね、やっぱ改めて伝わってきます ね。
すごいことが成し得てしまったみたいな。
これ本当欲しくなるでしょうね。でしょうねってのは私は目の当たりにしてますが、
はい、
日本国内ももちろんですが本当にそうですよね。80年代っていうさ、まあ、キーセーリングが生きた、まあ、私も生きてましたけども、あの80年代って格別な時代だったんですよね、まあ、それを、まあ、バブルの時代だっていう言い方をする人、まあ、否定的に見る人もいるかもわからないけれども、エネルギーがあんなに爆発した時代もやっぱりないわけでね、
はい、
そこにキーセーリングって若者が来たのよ日本にね。で向こうで地下鉄や何やらのもでもキーセーリングっていう、こんな若い兄ちゃんが向こうで今ナンバーワンのアーティストなのっていうところから入ってきて、で日本で来てそれを即興でやってみせて、みんな度肝抜かれたんだよ。
うわ、
あのキーセーリングは実は山梨、
はい、
北斗ね、まあ、小淵沢っていうふうにまあ中村さん言ってたけどね、あるんだよ、まあ、そこ行っても私も本当にうわーと思いましたね、あの美術館で ね。それを幼い頃からあそこにそういうものがあるっていうことを知ってた亮吾さんが、どっかでこうもし自分が一番大事に思ってるお酒となんかのこうつながりができたらいいなって漠然とした夢みたいなものを持ってて、だんだんこのお酒を作ってるうちにあれがいいなってちょっとわがままなこと、まあそんな信念が強まって、
はい、
でひょっとしたらなんてことがあったわけですよ。
いやだけどそれを動かすっていうのがもう大変だったでしょうね。
大変だったでしょうね。いろいろ、まあ、割と話にするとささっていう話になってますけども、そりゃ大変でしょう、ほんのわずか、ね、あの伺った例えばキーセーリングっていう人はお酒っていうこととかそれから、まあ、薬ということについて非常にストイックであったっていうことですよね、
はい、
という人がそれに使われることについてどう思うだろうかってやっぱ財団は思うわね、でもそれについてそうではない、ものを、まあ、解いたんでしょうね。でそれを理解して、で山梨という地について理解が深まって、そこで、酒蔵を続けて、今日も、一生懸命前を向いてる、まあ、亮吾さんみたいなそういう醸造家への理解もあり、まあ奇跡的にできたお酒ってことじゃないですか、
はい、中身もラベルも本当 当にもう価値の高い、
そうですね、
奇跡の一本一本というものになったわけですよね。
そうですね、まあ、でもやっぱりあのこれは良吾さんも言ってますけども、いや とはいえ味ですよと、僕ら美味しさってものを求めてやってるんですと、ここはやっぱり譲れないところだよね。
中身はやっぱり何だってそこで勝負です。
そこをきっちり評価されたいと、ね、評価してもらいたいっていう、そうでしょうね、作り手としては、
はい、
それ目指して作ってるわけですからね、さあ皆様どうやって評価しますかね、
はい、いよいよ来週はですね、その七軒スパークリング日本酒エクスプレッション2018がどのような製法で作られたのか、
はい、あ、そうね、
そして
それはやっぱりほらここには山梨にはいろんな分野の醸造関係の方いらっしゃるじゃないですか、もちろんワインもそうだしね、クラフトビールもそうだし、飲み物だけじゃなくてお店も醤油もね、みんな興味あると思うよ、
ね、一体どうやって作った中身なのか、
本当ですね、
はい、じゃあその味はどういう感じなのか、
そこですよ、ここだとね、もう良吾さんも言ってるようにここなんですよ、
はい、そのあたりに迫っていきたいと思います、はい、以上山梨を飲もうでした。